桜井英明の新投資知識研究所。
この番組は一般社団法人日本 IFA 協会の協力でお送りします。
ごきげんよう、桜井英明です。そしてコメンテーター、日本 IFA 協会理事長正木昭雄さんです。
日本 IFA 協会の正木です。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしく。
木曜日ようやく白星。
よかったね。
いや今日悲痛な声だった。一戦でもいいからプラスで終わってほしい木曜日、先週まで5勝16敗、今年ねの木曜日、はい、令和で6連敗中の木曜日
でした。
日経金株が128円99銭高、21462円86銭。
うん、ドラマ中2桁ぐらいまでいっちゃったんだよね。
え？
確か。
あ、上昇幅がね。
上昇幅が。
それはいいんですけども、まあ、FOMC を通過したっていうことと、うん、まあ、これが利下げ観測って、このわけのわかんないね、あれなんですけど、利下げに踏み切ると。うん、それから、日銀の金融政策決定会合も、変更なしで通過、現状維持。うん、ということで、木曜日のプラスになりました。値上がり銘柄が1259、だいぶ減ってますけどもね。値下がりが767。残念なのが東証一部の売買代金で1兆7927億円、2日ぶりに2兆円割れというところだったですね。
はい、というのこの間数日ぶりに2兆円乗ったっていう感じじゃなかったですか。
うん、乗ったんですけど、最近の傾向はね、うん、気がついてることが分かんないですけど、引け際にね3000億円ぐらいできるんですよ。
お
だ、今日これちょっと薄かったのかなというような感じはしてはいます。
なるほど
ですね。うん、でもね、これでようやく春が来た。
来ましたか。
春と言わないか、夏っていうのかな、うん、暑さが見える、あるいはその令和の相場が始まったっていうこと。
梅雨明け、
今日はね思った、
思った、
うん、あね、今日とか昨日の夕方から出ている最低改ざん、
あ、はいはいはい、
3500億円減ったのよ、
うん、
これはまあメジャース級通過っていうんで減ってもいいんですけど、はい、5426億円、
うん、
で最低売り残984円減りました。あ、984億円減りました、
はい、
6966億円、
お
5週ぶりの減少で、売り買いの残高の逆転ってのこれ年初以来
ですよね。
なんですね。うん、ある意味底打ち反転の大きなサインっていうのが、うん、最低改ざんと最低売り残の逆転っていうふうに考えられると思うのと、これは現月、先の現月12月切りまで入ってる数字なんですけども、9月切りだけで見ると改ざん4494億円、
はい、
売り残6028億円、
うん、
つまり最低改ざんが5000億円割れたっていうことで、最低改ざんの5000億円割れもこれボトムだろうと、うん、いうふうに思っていて、バッケンレコードって覚えてます？覚えてない？
バッケンレコード覚えてない。
改ざんのねミニマムって2500億ってなった。
2500万でありました。
あった。東日本大震災直後にね、外資系が先物全部ぶん投げて逃げた時が、
はい、
2500億まで起こったんですけど、まあ4494億円ってだいぶ下に来てるよねっていうところ、うん、ピークって記憶あります？
ピーク、改ざんのピーク、
うん、
2兆3000億くらい、
ね、人間だんだん忘れるんだよね年取ると、
うん、
6兆円、
6兆円だったの、
うん、2008年かな2007年かパリバショックの直前6兆円なんですよ。だから、ポテンシャルとして改ざんは6兆円、
うん、
下が2500億って覚えておくと、これだけ
6兆
だ。当時はただ金利がプラスだったから、ね、今とはちょっと違うんですけど、直近でいくとやっぱ3兆円ぐらいなんでしょうね、うん、改ざんということでいくと、うん、そういう風になってきてるし、それから、現先逆ざやになってます、はい、今週から60円ぐらい逆ざやなんですよ。
なるほど。
つまり、うん、先物は9月切りですが、現物は6月まだ落としてないんで、6、7、8の配当落ち分が5、60ある、
うん、
だから逆ざやなんで、これしばらく逆ざや続くだろうというところ、
6月末まであと実質商いが1週間
ないです。実質は4日だけです、ね、うん、4日3日か、
うん、
だから7月になるとこれがね、受け渡しが T プラス2になる。
そうですね、
7月16日
これ大きいですよね。
大きいと思いますよね、うん、ということもあるんで、まあ、今一応逆座や、
はい、
それからあと勝手具もね、これ明日白くねじれんのよ。
しばらくねじれるんですか？白く
しばらくねじれてる。
マジ？
うん、マジ。
本当？
そうだから、しかも明日は株高の得意日だ。
おお。
で26日が転写日なんだよ。
続く
で6月スタート、月次月足要請基準2万コロ400等円ですからね、1000円ぐらい上げてる。
もっと嬉しいことありますよ。
何？
西向く。
西向きすぎるでしょ、石垣島だから。明日から。
いやいやいや、いいでしょ
う、
思い切って遠く行ってほしい。
だから石垣南中空港に、降り立った途端に300円高とか期待したもんな。
去年もそうじゃなかったでしたか。
いつも石垣に降りた瞬間高いということで、先週の振り返りを短くやるわ。
やりましょう、短くね。
ゾウさん、9519売れの場、
はい、
すごいよこれ。
ずっと下がってるんだよね。
900飛び1円から768円。こんなことってある？日経平均下げたのこれ火曜日だけだよ。
そうですよ
ね。火曜日しか下げてないのに、デノバって100円以上下げてる、
うん、あの電力の買い取り価格っていうのが出てるっていう話、う
ん、ちょっと
月が、まあ、4月から言ってるんですけど、
ね、月がなかったね。
はい、
有さん、大崎電機6644、673円が660円、惜しかったな。9円下がった。
ちょび丸、あ、ちょびバツ、
うん、バツ。エボラブルアジア6191、2490円が2587円。
これは元気だったね。
元気よかったね。インバウンドいいみたいだね。うん、昭和電工4004、3145円が3155円。当円とはいえ、一時マイナスだったからプラスになって丸。
今日マイナス
だった。今日マイナスだった。
ならばね。
うん。というところで。うん、
でも、素晴らしいです。2勝1敗。
了解です。
100% 負け。
ありがとうございます。
は
い、
負けました。どうぞ。
潔いね。
はい、はい、はい。ユーズ
も。はい、ゾウさんどうぞ。
はい。UT グループ2146です。
はい、
これは2017年に、企業研究会やらせてもらったんですよ。
はい、
この時に売上が575億ぐらいだった。今になってこれ1000億乗ってきましたんで、それから営業利益も34億。これが80億ぐらい。経営で33が81。かなりいい数字が出てきました。株価も分割をやったりして、同じくらいの株価になってきましたんで、まあ実質的には非常にいいパフォーマンスだろうと思いますんで、技術者派遣等の会社ですけど、今後も注目していきたいと思います。
で、今週がいいわけね。
今週いいです。2146です。
これね、
今週です。
1週間という時間軸をよく守らない。
そうなんですよね。
今週がいいわけね。
今週です。
はい、では、アリさん。
はい。
3968セグエグループ。
お、久しぶり。
久しぶり。
ですね。
まあ、セキュリティ製品の輸入販売というところなんですけども、ホテルの Wi-Fi とかね、そういうふうなのも伸びてきていると。から、オリンピックを控えて、官民重要インフラ14分野。
うん、
これやっぱりセキュリティ必要になってくるだろうということと、6月26日来週水曜日、転写日、東証一部指定。
転写日、
うん、サイバーセキュリティがコストから投資になるのの実践に期待したいということで、うん、転写日一部指定はいいんじゃないこれ。
ああ、いいですね。
セグウェイ。
はい。
もう一個、7272ヤマハツ。
何々
何々、
うん、
先週土曜日ラジオ日経のね、 IR でご一緒したんですけども、
はい。
二輪、今最近三輪もやってんだよね。
やってますよね。
あとはマリン。
マリンって何ですか？
船。
あ、船ね。
船とエンジンね。
はいはい。
二輪とマリンで世界に出ていく。
二輪とマリン。
産業用ロボットもいいと。
うん。
あとカートね。
カート？
ラストワンマイルをカートで買い物に使うようにしたらどうだろう。ドローンの農業。自動工作機。アフリカのウォーターシステム。一番好き、よかったこれ、ファン株主クラブってなんだよ。
は？
つまんない言うたよりよっぽどいいよね、ファン株主クラブ。
何ですかそれ。
だから、
ファン。
工場見学だとか。
あ、そういうの？
マリンに船に乗れるだとか、いろいろあるらしいよ。
お
ー。三つ目、3965、キャピタルアセットプランニング。そろそろこれ一部行ってもいいんじゃないの？二部来たよね。
二部でしょ、まだ。
うん。うん、だから、セグウェイが半年で一部行ったんだからさ、そういう、
そういうこと。
期待感を持ちながら、
はい、
CAP。ということで、以上3銘柄。そして、この後は本日のゲストのご登場です。
桜井英明の新投資知識研究所。
それでは本日のゲストをご紹介しましょう。証券コード3223、東証ジャスダック上場、株式会社 SLD 代表取締役社長 CEO 坂直樹さんです。坂社長、よろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
SLD さん、まずは業用から改めてお話しいただいていいですか？
あ、はい、わかりました。あの、業用の前にですね、はい、SLD ってよく社名、なんだっていう聞かれるんですけど、
そう
そこからお話ししてもいいですか、ね、
どうぞ。
はい。SLD っていうのはですね、あの、ソリッドっていう英単語の、あの、から来てます。で、あの、答えっていう意味なんですけども、
はい、
あの、意訳すると、あの、固く意志のあるものに、まあ、全員で向かっていこうと、そういう意味があって、創業時につけた名前になります。
かっこいいな。で、今向かっている固く。
もう向かっている
真っ最中ですね。ということですよね。
はい、
業用的には飲食サービス、はい、コンテンツとなっております、ね、
はい。大きく二つのサービスをやってまして、事業やってましてですね、一、はい、つが飲食サービスです。こちらはあの、まあ、河原カフェという屋号でですね、主にあの、展開しているような、まあ、カフェの直営店を、まあ、全国 まあ、51店舗ぐらい展開している事業になります。はい、で、もう一つが、コンテンツ客サービスという事業でして、こちらは、直近ですと、ポケモンさんのですね、カフェをプロデュースしたりというところで、いわゆるそのアニメとか、ゲームとかですね、はい、音楽、だと最近だとスポーツに関連したところの IP コンテンツと、はい、リアルのその店舗とかですね、イベントを掛け合わせるような形で、まあ、いろいろな企画を、企画して運営しているような、事業になります。
ここのコンテンツ企画ってやっぱり進みたかった方向だったと見ていいんですか？
実はうちもともとですね、戦場パーティーなんかのイベントの企画から始まってる会社なんですね。はい、なので、途中からやっぱり飲食店の出店が加速したんですけれども、本来的にはやっぱりここにもともとは進みたかった領域。
そうですよね、はい。ここにウェイト置きたかったんだろうなというイメージはあったんですが、で、はい、そこにウェイト、まあ、ポケモンをはじめとしてね、いろんなことをやり始めて、はい、だんだんね、よく見えてきたのよ。
うんうん。ありがとうございます。
だ最初ね、どっち進むのかなっていうのがあって、はい、飲食で進むのか、それともちょっと違う方進むのかこのね、もやもやっとしたところが しばらくあったんですが、直近これがようやくなんか見えてきた。
そうですね。はい。
ということですよね。
はい。はい、
で、社長、バンさんっていうのは、なんか由緒正しい名前なんですかね。
そういう。
なんか言うと珍しい名前。
珍しいですね。
はい。
うん。なんかすごく、昔ほら、巨人の星にさ、バン豊作ってのがいいですか覚えてる？まさきさん。
いや、覚えてますよ。
あ、そうですか。で、業績、2月期。これはどうですか？副調と見ていいんですか？
あ、そうですね。前期は、11ヶ月の変則決算になってるんですけれども、はい、12ヶ月ベースで見るとですね、まあ、黒字化していっている状況ですので、はい、しっかり副調と見ていいと思います。
なるほど。はい、前期11ヶ月変則決算で、これ確か、継続企業の疑義、ついちゃいましたけども、はい、これ黒字になってくると取れるというふうに、
あ、そうですね。
はい。いうわけですよね。はい。はい、そして、今のコンテンツ企画サービス、ここの概念を聞いていきたいんですが、
はい、
今、経済を動かしているのは、大きな力はコモディティ化、そしてこれからは体験経済だって歌われてます。
はい。
これはどういうふうに考えたいですか？
ちょっとまあ、バクッとしたような話になっちゃうんですけれども、まず一つはやはりそのGAFAの影響というかですね、このプラットフォームの巨大なビジネスをやってらっしゃる方々っていうのは、まあ、非常に影響が大きいと思ってまして、はい、これがまあ、僕らコモディティ化と言ってるんですけれども、まあ、この流れの中でですね、じゃあ僕たちがどこでビジネスをしていくかっていったときに、はい、やっぱり今一人一人の消費者の方々は、まあ非常にこう便利なものを安くですね、便利なものをどんどんそのGAFAが提供する中で、はい、個々人の趣味嗜好に合ったですね、体験とかですね、そのこと消費と言われるものを非常にこう求めている時代になってきていると思っていて、で、ここに僕たちが、まあ、戦うべき、領域があるんじゃないかなというふうに考えています 。
そこにソリッドもある。
うん、はい、
うん。で、体験経済っていうことで考えていくと、つまり、正木さんの世代なんかはね、これ、明らかに段階の世代ですから、
はい、
物やサービスだけで満足してた時代なんですよ。
はい、はい。
まずね。
それ以上なかったでしょ。
違う、今が違う。
今その世代じゃない。
はい。
で、そうじゃないの。その時代も終わったんだと。
終わった、
終わったんだ。これからは体験を求める時代、こと消費、これのニーズが高まってくる。
はい。そうですね。で、特にまあ、IP と言われるですね、はい、さっき申し上げたそのアニメとかゲームとか、まあ、音楽、スポーツといったあたりのその IP コンテンツの、まあ、出口というかですね、顧客接点として、はい、やはりこの、こと消費に絡めた形での顧客への提供っていうのが、はい、今非常にニーズとしては高まっているふうに見てます。
うん、すごいな。こと消費から IP に持ってくんだ。
そうですね。
IP っていうのは、これ日本がどっちかっていうと誇れる部分ってたくさんあるじゃないですか。はいはい、まあアニメにしてもね、はい、そういったものも誇れるところ。
はい、
で、日本は IP 大国だ、
はい。
ゲーム、アニメ、ミュージック。
はい、
勝てる部分。ここをこと消費に結びつける。
そうですね。純粋にここのゲーム、アニメ、音楽なんかの、いわゆるそのもの、例えば音楽と CD とかですね、はい、ゲームだったらゲームソフト、それだけではなかなか売りづらい時代にやっぱりなってきていてですね、うん、はい、まあ、そこにイベント性っていうものを絡めていきたいというふうに思っています。
つまりあれですよね、年末の歌合わせだけを見ている時代は変わって、うん、それぞれライブ感だとか、はい、そういったものを求める世代が増えてきた。
そうですね。
ということですよね。
はい。
これをだけど読んでいくっていうのは結構社長大変でしょ？
あ、そうですね。ただ面白いのがですね、はい、やっぱり僕ら今、カフェを展開してますので、そのカフェを使った形でのそのこと消費への対応になってまして、
はい、
カフェでのイベントとなるとですね、比較的その席数が限られていたりとか、
プレミア感がある。
そうなんですよ。
あ、
オリンピックなんか当たらないよ。
当たらない。
このお父さんオリンピック当たったんですよ。
2枚ね。
じゃあ月はそんなところで取らない
で使わない
で、でもそうかそうか、カフェなんかでのイベント感はやっぱりプライオリティあるし、はい、そこに参加しようというところで、はいはい、 すごいビジネスモデルですね。
そうですね。非常にファンの方にも喜ばれるビジネスだと思います。
だから満足感すごいし。
すごく高いと思いますね。
これってわかりますもん、感覚的に。
段階でも分かる。
そういうものだったらお金出してもいいって思う。
あ、そう。
うん。出してもいいと思う。
だからそういう人にオリンピック当たるんだ。
そうそう、いいじゃないですか。
で、今年消費ニーズへの対応をこうしていくということと、はい、一方で、はい、その、広告市場っていうのは、はいはい、これやっぱ、どうなんですか、若干ずつ増えてるんですか。
僕らですね、はい、このいわゆるこの IP とリアルを掛け算するというそのコンテンツ客サービスについては、はい、ある種その広告事業だとメディア事業だと思ってまして、リアル店舗をどうメディア化していくかっていうことだと思ってます。
はい、
で、まあ、そういった意味で言うと、まあ、一部統計で出ている数字ではあるんですが、はい、まあ、全体としては広告市場っていうのは、まあ、横ばいから微増という中でですね、やはりその、まあ、御社も含めてマスコミ4媒体がなかなか苦戦しているというのが一つある中で、実際伸びている領域っていうのは、ウェブ、インターネット広告ともう一つがリアルプロモーション領域なんですね、
はいはい、
でここを僕らは攻めていきたいというふうに思ってます。
つまりリアルの接点、リアルのところを重視しよう、はい、ということ、はい、それがまあことにつながるということですね、はい、さて事例で見ていきましょう、はい、冒頭お話もありました日本橋のポケモンカフェ、はい、これ人気ですよね。
これ非常に人気ですね、おかげさまで。ありがとうございます。
これなんでポケモンにしたんですか。
いや、もう、純粋にポケモンさんからお話をいただいたというところがあるんですが、はいはい、まあ、非常にそのポケモンさんの、まあ、公式常設でですね、初の、まあ、カフェというところで、うん、我々としても非常に、まあ、力を入れてですね、期待してやらせていただいてます。
これコラボってのはポケモン以外にもいろいろこうあったりするんですか。
あ、そうですね。常設型でなくてもですね、はい、いわゆるそのポップアップストアのような形でのコラボというのは非常にやってますね。はい。
ということで、まあ、これが一つ大きく有名になった。先ほど社長おっしゃった IP プラスリアルイコールこと体験だと。
はい。
これやっぱ非日常性っていうテーマ掲げておられますけども、はい、これファンの獲得と、既存顧客のファンの熱量をアップするっていう効果やっぱりある、
はい、そうですね。で、特に最近の傾向としては、やはり新規顧客の獲得っていうのはもちろん重要なんですが、はい、やはりなかなか難しい、どの領域もなかなか難しくなってきてまして、で、どちらかというと既存顧客の、まあ、ファンの熱量を上げる、リテンションするっていうところの方が、はい、どちらかというと重要なのかなというふうに思ってます。
で、これ商品の拡大に結びつくっていうことで、
はい。
物、こと、時と来てます、
はい。はい。
まさにそうですよね。
そうですね。
これ社長考えたんですか、物、こと、時っつうの。
時って。あ、まあそうですね。まあ時間をどう使うかということですかね。
そうですね。
はい。
う
ん
う
ん
う
ん、
そして、店舗をメディア化するって、こういうふうに考えてる外食系ってあんまないでしょ。
まあそうです。もともと先ほど申し上げた通りで、僕たち外食企業だとそもそも持ってない部分があるので。
そうですね。
は
い、
なるほど。
まあリアル店舗をいかにこう有効活用していくかという意味ではメディア化というのが考えてます。
だ店舗をメディア化してリアルメディアの領域に入っていくということですね、はいはい、サービスラインってこれどういう区分けしておいたらいいんですか。
サービスラインというのはですね、既存の僕たちの展開している事業のことを言ってまして、まあ、カテゴリーでですね、まあ、ポケモンさんをはじめとしたすごくこうやっぱり認知されてて強い IP があると思うんですけども、はい、ここに関しては僕らはそのプロデュース事業という形で、先ほど申し上げたその公式常設のようなですね、カフェを構えていくというような戦略を取っています、うん。で、もう一方その、まあ、そこまでいかなくてもですね、要はコラボレーションしたいとかですね、その顧客設定を持ちたいというような IP もまあかなりありますので、はい、まあ、こういったところはポップアップ含めてですね、僕らのまあ店舗をそのコラボカフェ、メディアとして使ってですね、リーチしていきたいというふうに思っています。
これどうなんですか、その店舗という位置づけでいくと、はい、その店舗そのもののコンテンツとしては、
はい、
まあ、音楽、アート、食、いろいろあると思うんですが、はい、これ何でもありと考えていいでしょうか。
基本的に何でもありだと
思います。基本的に何でもあり、はいはい、その方が広がりがあっていいってことですか、
ね、そうですね。
スポーツなんかも入ってくるのかな。
直近でリリースもさせていただいてるんですが、はい、川崎のお店でフロンターレさんのカフェを
サッカーの、
はい、サッカーのやらせていただいたりなんかしてます。
そういった意味ではものすごい拡大していくでしょうし、まあ IP コンテンツも使ってくるということですね、はいはい、プロモーションカフェっていうのは、はい、これどういうやつですか。
まあこれはシンプルでして、はい、まあ基本的にはその IP さんのですねコンテンツの、まあ、イベントに合わせた形、例えば新しい CD が出るとかですね、はい、新しいゲームを出すとか、そういったタイミングで僕らのカフェを使ってですね、まあプロモーションするという、そういうスキームになります。
例えばアイドルとかが、はい、いろんなものを出した時に、はい、店舗でそういったものをプロモーション。
あ、そうですね。
これ集まるでしょ。
これはかなり引き合いあります。
ですよね。
ねえ。だって、まさきさんと私じゃないよ。うん、アイドルだよ。ねえ。
こだわらなくてもいいです。
で、御社今全国4店舗。
はい。
ということで。
あ、この案件に関しては4店舗
です。4店舗。はい、で、名古屋、大阪、福岡なんかを中心に、
はい。そうですね。はい。
これ、別に東京じゃなくてもやっぱり集客はすごいですね。
あ、そうですね。で、特に地方の、まあこういった、まあ何ですかね、こと消費ニーズというかですね、はい、エンタメニーズっていうのは非常に高いというふうに思ってます。
そうなんですよ。
はい。
コンサートも一緒なんですよ。うん、地方すごいんですよ。札幌とか福岡コンサートがあるとホテル取れないみたいなね。
ですよね。
だからそういった意味ではこのビジネスモデルっていうのは単にその外食にとどまらない IP ビジネスみたいに考えた方がいい、はいはい、
あ、そうですね、
はい、でそうするとやっぱスッキリするんだ、うん、プロモーションカフェスキームイメージ、
はい、まあ、今申し上げた通りで、まあ、IP 側からですね、まあ、フィーをいただいて店舗でプロモーションするというような形になります、
は
い、
もう一個、
はい、
コラボレーションカフェ、
はい、ここはかなり力を入れていきたいところでして、飲食店でどうしても現場でその提供するサービスが基本的にはまあ食事になってくるんですけれども、は
い、そうですよね。
このコラボカレーションカフェスキームというのはですね、それだけじゃなくてですね、やはりグッズの販売ですとか、まあ、そういったものも入ってくるんですね。はい、なので、まあ、いわゆるその客単価の部分でいうと、まあ、非常にこう、まあ、上があるというかアップサイドがあるようなビジネスになってます。
そうか、パンとか飲み物って限界あるけど、うん、
はい、
グッズって欲しい人はたくさん買う。
そうなんですよ、
ね。そう。ですよ。
と、これフィギュアだとかそういったものを販売するっていうこと
ですね。そうです。まあ、フィギュアですとか、キーホルダーとか、まあ、そういったものになります。はい。
これ、動員数って何千名単位なんですか？
あと、そうですね。大体、40、50席の店舗で展開をするんですけれども、はい、まあ、IP によるんですが、非常にこう人気のある IP に関しては、もう1ヶ月間ずっと満席とか、そういう状態ではあります。
1ヶ月間満席？
はい。
で、当然ながら、この何？ハンバーガーだとか、飲み物だとかも当然売れる。
あ、そうですね。
で、グッズも売れる。
はい。
無駄がなくなってきますよ。
そうですね。で、IP 側さんも、非常に喜ばれるビジネススキームになってます。
はい、そうですよね。はい。で、御社も、手数料とか反則物をもらえると。あ、そうですね。え、そうです。だから、グッズ売っても飲食売っても利益になるということですね。そうですね。はい。もう一個。
はい。
これ、オフィシャルカフェ。
はい。これは先ほど申し上げたですね、まあ、非常に強い IP さんが国内にもいくつかありますので、まあ、そういったところは、公式常設のですね、店舗、はい、まあ、投資を伴う形でですね、展開したいというふうに考えています。
例えばその、日本橋高島屋ショッピングセンター SC の東館、
はい、
5階ですか、
はい。
これ新しくできたとこ？
そうです、新しいところ。
ですよね。
はい。
ポケモンセンター東京 DX& ポケモンカフェ。
うん。
席数140。
はい。
やっぱ人気高いぞ、これ。
これ非常に高いですね。あとはその海外の方のまあニーズもかなりあってですね、はい、インバウンドのまあ比率も高いですね。
で、食べ物もポケモンの姿をしてたりするわけですよ、これ。
あ、そうです。
食い物が、
うん、お皿がポケモンとかさ、中にポケモンの顔があるとかね。これいいと思う、うん、
でここに行かないとないでしょ。
当たり前じゃない。
だから
ここにしかないん
でしょ、
うん、
これはいいね。
そうか、70超えてもいいと思うか、うん、
いいと思います。いや、僕が行くよりかも孫連れてくるとかさ、
うん、お、孫がいればね。
いればね、
はい、今後の展望、
はい、
ということでいくと2005年から飲食スタート、
はい、そうですね。
2007年からプロデューススタート、
はい、
2019年からコラボカフェとリアルメディアスタートってなってきてます、
はい、
これ今年からですよね、
はい、今年からです。
そうすると、まあ、この3段階で来てますけども、今後の展望ってどういうふうに見ておいたらいいですか？
はい、基本的にはもうどんどんどんどんこの右下の、要は、もともと飲食からプロデュースにスライドし、はい、プロデュースからメディアにスライドしてますんで、
はい、
どんどんどんどんその右側の方に、移行していくようなイメージでいます。
飲食からプロデュース、プロデュースからリアルメディア、これが右側という表現でしたけども、はい、そっちの方に行きますよということですね。はい、となってくると、でも、コアの飲食っていうのはどういうふうに捉えたらいいんですか？
これは非常にですね、重要な事業でして、
はい、
やはりその僕らが飲食店をやっているがゆえにですね、溜まっているノウハウですとか、まあ、オペレーションの力っていうのがありますので、まあ、ここはしっかりとキープしていきたいというふうに考えています。
で、プロデュースっていうのは本来進むべき方向だったこのプロデュース、
はい、
これやっぱり伸ばしていくってことですね。
あ、そうです
ね。
ただプロデュースっていうのはどうしてもそのクライアント様ありき のビジネスモデルになりますので、一気にそのスケールするというよりかは、うん、しっかりと良質な案件を見て判断していくというようなビジネスだと思ってます。
で、もう一つ先ほど右下の表現だった、はい、リアルメディア、これも、はい、行きたかった方向にようやく着地してきました。
ね、
これはどういう方向性を持ってるんですか？
これは基本的にはまあ、IP のですね、方々が気軽にある種その店舗をですね、はい、使える、メディアとして使えるようなビジネスモデルをしっかり作っていきたいというふうに思っています。
これはということはやっぱりコラボの対象をやっぱり厳選しないといけないという部分も出てくるじゃないですか。
目利きは非常に重要
です。そこですよね、はい。それはやっぱりたくさんあるということですね。
それはまあまさに今年から始めているところもあるんですけれども、はい、今幸いにもいくつかやはり共通項というかですね、見えてきているところはあるので、まあ、しっかりそこを伸ばしていきたいと思っています。
これスポーツでさっきフロンターレの話で言ってました、はい、やっぱこういった部分っていうのも今後やっぱりいろいろ展開してくるというふうに考えて
ますか？スポーツはあると思います。もともとやはりファンがいらっしゃる、うん、ものなので、そのファンの方々のその集まりの場というかですね、はい、先ほどのその熱量を上げる場っていうのは非常にニーズがあるというふうに思ってます。
あとどうでしょう、まあ、最近、まあ、インバウンドっていうのを国内と、はい、国内、東京だけでなくて、はい、地方に行っても非常に感じるんですけども、インバウンド関連というのはどういうふうに御社は捉えたらよろしいですか？
まあ、大きな括りでいくとですね、はい、あまり意識するべきじゃないと僕は考えています。
なるほど。
はい。はい、やはりその、一過性とは言わないんですけれども、本流の部分っていうのはしっかりと、まあ、内需なので、国内の方々に対象にしたサービスを強化していくべきだと思っています。
はい、あえて、そのインバウンドをターゲットにするんではなくて、はい、ありのままにやっていて、ね、そこにアドオンしてくるのがインバウンドというふうな見方。
はい。
そうです
ね。はい。
そりゃそうですよね。本国で人気ないところに海外からも来ないですもんね。うんうん、でそこはやっぱりしっかり固めていくと、はい、いうことですね。エリア的にはどうですか？国内の、どんなところを、
エリアに関してはですね、正直こだわりはないというところはあるんですが、はい、まあ、先ほどもお話した通りで、特にこのコラボ系に関してはですね、地方の、まあ、主要都市含めてですね、地方のニーズがあると思ってますので、はい、まあ、地方も見ていきたい。で、もともと僕たちやはり東京都のですね、都内のまあ、繁華街立地なんかにドミナントで出してますので、その辺は引き続きやっていきたいと思ってます。はい。はい、
でも人の多い地方は、やっぱりターゲットにしていきたい。
ね、あ、そうですね。
最後に、投資家さんにメッセージ社長お願いできますか？
いろいろとご心配をおかけしたと思いますが、しっかりトンネルを抜けて来られたというふうに思ってます。で、今期からしっかりとですね、成長戦略、先ほど申し上げたコラボのところをしっかり伸ばしていきたいと思ってますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。
本社長ありがとうございました。本日のゲスト、証券コード3223、東証ジャスダック上場、株式会社 SLD 代表取締役社長 CEO、万直樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
資産運用の目標設定は人それぞれにより異なります。個々の目標達成のために独立・中立な立場から専門性を生かしたアドバイスをするのが金融商品仲介業 IFA です。一般社団法人日本 IFA 協会は企業 IR 情報を資産運用に有効活用していただくため協賛企業のご支援のもとこの番組に協力しております。
桜井英明の新投資知識研究所。
この番組は一般社団法人日本 IFA 協会の協力でお送りしました。なおこの番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
それではここでお知らせですね。桜井英明株式講演会&企業 IR セミナー in 東京丸の内、主催 i パートナーズフィナンシャル企画運営一般社団法人日本 IFA 協会、7月13日土曜日午後12時半会場13時からということで約3時間ぐらいですね。会場 AP 東京丸の内、中宅丸の内、1-1-3日本生命丸の内ガーデンタワー3階、参加予定企業がメディカルデータビジョン、はい、フロイント産業というところで、夏本番を迎えるにあたって相場をどう見るか、
そうですね、
ということですね。お申し込みは IFA 協会のホームページからでよろしいですか？
はい、結構です。よろしくお願いします。
相場の方もあれですよね、木曜プラスになってようやく長いトンネルを抜け出した
梅雨明け、
梅雨明けてほしいよね、うん、
早く開けてほしい
ということで、桜井英明の新投資知識研究所、本日このあたりで失礼します。お相手は新投資知識研究所所長の桜井英明、そして
日本 IFA 協会の正木明夫でした。
それでは来週までごきげんよう。